かっこいい女になる30の方法。その1。かっこいい女性はかっこいい生き方をしている。男には負けていられない。自立した女になるぞ。一人でも生きていけるようになりたい。かっこいいと言われたい。今回の作品はそんな女性のために書きました。実は今の私の職場にはかっこいい女性と言われる人がいます。いつも仕事をテキパキこなし、男性に負けないくらいの強さを持った女性です。決して男っぽい意味ではありません。ガサツという意味でもありません。エレガントな女性らしい雰囲気を保ちながら男性のように素早くて力強い意味です。題してかっこいい女性です。そんなかっこいい女性にはある共通するポイントがあります。今回のかっこいい女性というテーマではそんな女性たちを想像しながら書きました。私の場合、女性ではありませんが、職場にテコンがいるため意外に書きやすかったというところが正直な感想です。いえ、異性であり客観的だからこそその特徴がよく見えて書きやすかったのでしょう。主観的より客観的の方が特徴をつかみやすく分かりやすい。本人は自分のことが分からなくても他人から見れば特徴や性格がよく見えてくるものです。かっこいい女性には特徴があります。特徴を意識すればあなたもかっこよく生きられるようになります。あなたもかっこいい女性になってみませんか。かっこいい女性になる。かっこいい女になる30の方法。その2。特定のグループに入らない。身近にいるかっこいい女性を見て一番の特徴として挙げられることは次の一言です。かっこいい女性には例外なくこれが当てはまります。群れないということです。かっこいい女性は群れません。特定のグループに所属しません。一人で行動します。群れて行動するとテキパキかっこよく行動できなくなることを直感的に気づいているからです。基本的には一人で行動して自分のことは自分で考えグズグズしません。特に女性は群れたがる傾向にあります。誰かと一緒でないと寂しい。仲間外れにされている気がする。孤独を感じる。といった理由からいつも友人とつるみ、行動するときも決断をするときも一人ではなく友人の意見に左右されながら決めます。グズグズになり自分の頭で考えたことではありませんから責任感が薄い。結果として生き方がグズグズになることを直感的に知っているのです。群れている人は強いから群れているのではありません。弱いから群れているのです。自分一人の力ではできない、恥ずかしい、勇気が出ない、やる気が起きない。だからみんなと群れていたいと思っています。そうした行動がさらにその人を弱くさせ群れから抜け出せない中毒症状のようになります。一旦群れるとなかなか抜け出すことが難しくなります。麻薬のような中毒症状と同じくその居心地が気持ちよいからです。その気持ちよさのままにいつも友人と群れているといつまで経っても成長ができません。群れているから成長ができません。一人前の女性になるためにはまず群れから抜け出すことです。群れから抜け出し一人で行動できるようになるだけでかっこいい女性になる目的の大半が実現できます。それだけかっこいい女性には欠かせない要素です。大切なことなのです。あなたは友人がたくさんいると自慢をしていませんか？それは私、寂しがり屋で慰めてくれる人がたくさんいるの。一人では行動できないのと言っていることと同じなのです。かっこいい女は群れない一匹狼なのです。群れから抜け出して一人で行動する。かっこいい女になる30の方法。その3。メールの返事が早いとかっこいい。私の職場はコンピューター関係の仕事ということもあり、男性ばかりが大勢います。95% 以上が男性です。徹夜の仕事が多かったり、ハードなやり取りが多いため、男性でないとなかなか対応できないようです。女性も時々やってきますが、ハードな仕事内容にすぐ辞めてしまったり、いなくなったりします。そんな中、生き残っている女性は特に力強い女性であり、かっこいい。私の職場には、かっこいいと言われている女性の一人に、T さんという人がいます。T さんは未だにこの男性向きの仕事に屈することなく対応できている、かっこいい女性です。先日、私は仕事のため、T さんにメールを出す機会がありました。すると、どうでしょうか。ほんの数分後には返事が返ってきました。さすが、T さん。かっこいい。メールの返事が早いだけで感動してしまったものです。いつもテキパキ行動している女性はメールもテキパキこなします。メールの返事も当然早いのです。圧倒的なスピードにかっこよさを感じます。メールの内容は同じでも、ただ返事が早いか遅いかという違いだけで相手の印象が随分変わってきます。もちろん早いほど相手の印象が良くなり、かっこいいというインパクトが強くなります。かっこいい女性はメールの返事が早いのです。メールの返事を早くする。かっこいい女になる30の方法。その4。不要な駆け引きはせず素直に言葉を伝えられる。かっこいい女性は必要のない駆け引きはしません。恋の駆け引き、仕事の駆け引きなど日常では様々な駆け引きが考えられます。あなたは駆け引きをするタイプの人でしょうか。駆け引きというのは近道をしているようでありながら実は遠回りをしていることになります。みんなそれが近道だと思い込み駆け引きを得意になろうとしますが遠回りになります。かっこいい女性は駆け引きをしません。そのまま思った素直なことをはっきり言ってしまいます。一番効率がいいことだと知っているからです。駆け引きをして相手を騙したり丸め込んだりできると効率よく仕事ができると思われがちです。実際に本当に駆け引きをしてみればわかりますが大変で疲れ成果は少ないものです。駆け引きそのものにとてもエネルギーを消費してしまうことになり本当に必要な話し合いをするまでの道のりが複雑になります。駆け引きをしたがために誤解され誤解を解くためにまた時間とエネルギーを使ってしまう。話がこじれると言い訳のためにまた時間とエネルギーが必要になりさらに疲れてしまう。そんなおかしなやり取りをしているからだんだん仲が悪くなってしまう。こうした悪循環に陥ってしまいます。駆け引きは効率が良さそうですが実は効率が悪いのです。かっこいいふりをして駆け引きをしていると必ず話がややこしくなります。経営の神様と言われている松下幸之助氏は経営には素直さが大切であるという言葉を強調していました。不要な駆け引きはせずただ素直に真っ向から立ち向かうことが一番の近道であると数々の著書の中で語っています。これは男性だけでなく女性にもどんな人にも当てはまります。例えば恋の駆け引きです。恋のために駆け引きをしていると相手を騙しているということです。一時的に自分を魅力的に見せていると付き合い始めてこんなはずじゃなかったと相手をがっかりさせてしまいます。今目先の効果のために騙していると後から長く深く後悔してしまうことになります。駆け引き騙し思わせぶりは確かに一時的には効果があります。しかし永続的な効果は期待できないのです。かっこいい女性は常に素直です。 回りくどい表現はせず素直に正直です。だから誤解されることもなく話がスムーズに進むことになるのです。素直にストレート勝負でいく。かっこいい女になる30の方法。その後、嫌われる人になり不要なやりとりは寄せつけない。かっこいい女性はよく嫌われます。物事をはっきり言いストレート勝負ですから周りから距離を置かれてしまうことがあります。しかしそれは嫌われているのではなく不要なものを引き寄せないようにオーラを作っているのです。私の知り合いに八方美人がいます。みんなに好かれ、みんなからいい人だと思われている人です。しかし本人から話を聞けば実はそうでもないのです。職場の人と仲良くするのが大変。みんなにいい顔をしないといけない。行きたくもない宴会に無理やり誘われるという悩みを持っているのです。結局その人は自分がいい人であるように見せかけていただけです。八方美人という名前の通り、みんなにいい人と思われようと自分を演じます。この人は人付き合いがいいぞ、よし利用してやろう、困った時にはこの人に頼めばいい。周りの人たちは甘く見られてしまいがちです。八方美人は自分で自分の価値を下げてしまう行為です。利用されます。周りの人から甘く見られいい人だと思われる代わりに必要のない誘いがどんどんとやってくるようになります。いい人と思われるようになるほど必要のない人たち、やりとり、勧誘をどんどんと自分の方へ引き寄せているということです。だから話がややこしくなる。毎日に疲れる。本当に心を打ち解けた友人ができない。自分の道から脱線してしまう。やりたいことができなくなってしまう。八方美人は一時的にはモテますが、本来の自分の道を歩んでいる姿ではないのです。かっこいい女性は実は嫌われている人です。いい顔をせず行きたくもない誘いには行きたくありません。なぜ行く必要があるのですかとはっきり言い返します。当然ですが相手にしてみればなんだ偉そうだな、もうこの人は誘わないようにしようと思われるようになります。気軽に誘いや話ができなくなります。なんだか友人が少なくなり寂しい印象を受けるような気がしますが、とんでもありません。自分にとって必要のない人間関係、仕事、やりとり、宴会、誘いを寄せつけないように成功できているのです。自分に必要のあることだけ引き寄せ、必要のないことは寄せつけないような位置のオーラを出すことができているのです。私の職場にいる T さんはかっこいい女性の一人ですが、いつもピンピンとしたオーラが漂っています。おかしな話題で話しかけるとこちらが叱られます。今そんな話題関係ないでしょ。男性である私が怖がってしまうことです。 T さんに話しかけるときにはしっかりした目的と話題を持っていかなければいけません。 T さんには薬病神を追い払うことができているということです。自分には必要のないやりとり、誘いを近づけないようにオーラが出ています。不要なやりとりが少ない分仕事に集中でき、テキパキこなせるようになる。それがかっこよく映るのです。みんなから好かれればいいわけではありません。八方美人は響きが良さそうに聞こえますが、自分が周りに合わせているということです。周りが自分に合わせる関係にするためには、時には嫌われる存在になることが大切です。みんなから嫌われて初めて自分らしい道を堂々と歩めます。嫌われた方が正解なのです。嫌われる女性になる。かっこいい女になる30の方法。その6。かっこいい女性は欠かさずニュースをチェックしている。男性と同等に戦える女性には時事に詳しいという特徴があります。時事に詳しい女性は男性に引けを取りません。一般的な時事の話に食いつくことができ、大抵の話題に対応ができます。ではそんなかっこいい女性はなぜ時事に詳しいのでしょうか。それはもちろん毎日ニュースを欠かさずチェックして情報を吸収しているからです。情報吸収には様々な媒体があります。新聞から情報を吸収、朝のテレビニュースをチェック、インターネットのニュースサイトから情報を確認、情報雑誌、週刊誌、月刊誌などから時事をチェック、日頃から今の話題をチェックしてどう世の中が流れているのかを把握します。この習慣は後になるほどとても大きな差になって現れます。私はそんなことに興味ない、自分には関係ない、時々そうしたことを口にする人を見かけます。かっこいい女性になれるかなれないかはこの一言が境目になります。関係ないという人は日々の情報を無視して自分に関係のあることにしか飛びつきません。偏りのある知識となります。一方、時事ニュースは私に関係があると思える女性はニュースを自分に結びつけて考えることができる人です。牛肉の輸入が再開されたというニュースから自分の業界にどのような影響を与えるだろうかと仕事に結びつけて考えます。最近は癒し系がブームになっているという情報から疲れている人が多いのだな、私もストレス対策をしようと考えます。東京で大地震が起こる可能性が高いと専門家の予想から非常用品を揃えておこうと事前に対策を考えることができます。ニュースを聞いてそれで終わらせるのではなく自分に生かすのです。生活に生かし、成長に生かし、人生に生かします。これから起きるであろう未来を読むためにニュースは欠かせません。日々のニュースを一言ではなくて自分に関係していると考える人がかっこいい人です。様々な話題を一つ一つ自分に結びつけて考えることができるとニュースは自己成長へのキーポイントです。新聞を読む女性になる。かっこいい女になる30の方法。その7。スリムな女性は運動が習慣になっている。かっこいい女性はスリムです。スリムだからとはいえただ痩せ細っている意味ではありません。しっかり肉付きが良い状態でありながらいらない脂肪は削ぎ落とされている状態というスリムです。太りすぎている女性はそれだけでかっこよくなりづらくなります。太っているという事実があるだけでなかなかかっこいい人生を歩みにくい現実があるのは確かです。体重があるために疲れやすく、動きが鈍くなり自分の着たい服が体型のために限定されます。また痩せすぎている人は貧血気味で体力がなく同じく疲れやすくなります。行動力がなくなり気づかないうちに様々なチャンスを失います。いずれにせよ男性に負けていられないというかっこいい女性になるためには太りすぎも痩せすぎもよくありません。私が今まで出会ったかっこいい女性は皆肉付きの良いスリムな体型をしており運動が習慣になっていました。あなたの周りに存在しているかっこいい女性を思い浮かべてみましょう。太りすぎず痩せすぎずスリムですよね。結局スリムな体型が最も行動しやすい体型だからです。勉強も仕事も恋愛も一番うまくいく体型であることは確かです。あなたは運動をする習慣を身につけているでしょうか。今までエレベーターを使っていたところを階段に変えてみるという違いだけでも体型は変わります。歩く習慣を生活に取り入れましょう。少しでも運動量の多い生活に変えて体型を整えてみませんか。エレベーターより階段を使う。かっこいい女になる30の方法。その8。褒めるより称えよう。 褒めるということは良いことだと頭で分かっていてもなかなか難しい課題です。人によっては褒め言葉が嫌味に取られることがあるからです。褒める内容によっては君に言われたくないよと思われます。わざとらしい褒め言葉は逆に相手の気分を害してしまいかねません。褒め言葉は難しい。言葉の内容によっては上から下を見下すようなニュアンスを含めることになります。特に男性はプライドの高い人が多いですから、言葉には気をつけておくことが必要です。ではこんな時どうすればいいのでしょうか。褒めるのではなく称えるのです。褒めると称えるは同じ意味にとらわれがちです。称えるという言葉は相手の素晴らしい点に対して素直に感動を表現するといった意味です。上から下を見下すといったニュアンスはありません。称えることにもはや不要な言葉はいりません。ただ素直に感動を表現するだけでいい。素晴らしいですね。すごいですね。さすが。皆口さんがいてくれてよかった。こうした素直に感動を表現する言葉だけで OK です。相手を称える言葉を使えば男性とも仲良くなっていけます。かっこいい女性は見下した言葉を使いません。素直に相手の素晴らしい点を称えることができる女性がかっこいいのです。わざとらしいお世辞はやめて素直に称える。かっこいい女になる30の方法。その9。かっこよさは背筋で決まる。まさに今この瞬間、あなたの姿勢はどうなっていますか。ちょっとチェックしてみましょう。背筋が伸びているでしょうか。それとも猫背のように丸くなっているでしょうか。背筋が伸びているかどうかの違いは見る人への印象を大きく変えます。いつも背筋が曲がっている猫背の人は疲れている印象を受け、だらしなさそうです。いつも背筋が伸びている人は堂々として自信に満ち溢れている印象を受けます。背筋を伸ばす努力は誰でもいつでも始められる簡単な方法です。お金もかからず、いつでもどこでもあなたの努力次第で変えることができます。かっこよくなるために服やお化粧より大切なことはまず背筋です。鏡では自分の顔だけでなくしっかり背筋も欠かさずチェックしましょう。腰が丸くなっていないか。きちんと背筋が伸びているか。美人は顔だけでなく背筋もチェックします。鏡で自分の顔しか見ない人は本当に美しくなれません。女性の美しさは顔やファッションだけでなく背筋からも出てくるのです。鏡を見るときには顔だけでなく背筋も見る。かっこいい女になる30の方法。その10。一人暮らしの女性はさらに活動的になる。キャリアウーマンと呼ばれる女性は一人暮らしをしている割合が高いことをご存知ですか。強く、かっこよく、バリバリ働く女性ほど誰かと一緒に協力しながら生活しているような気がしますが、実は逆です。強い女性ほど一人暮らしをしています。もちろん、実家から通っている人もいますが、一人暮らしをしている人が圧倒的に多い。私は仕事を通じてキャリアウーマンと呼ばれる女性を大勢見てきましたが、ある法則があることに気づきました。バリバリ働くキャリアウーマンになぜ一人暮らしをしているのかと聞くと、次のような答えが返ってきます。もちろん、実家から通えるなら通いたいが、田舎から出てきているから、実家から通えない。一人暮らしをしている。それもそのはず、田舎から都会へ出てきていますから、一人暮らしになってしまうのは当然なのです。田舎から都会へ出てきてまでバリバリ働きたい女性ほど、一人暮らしは起こるべくして起こります。一人暮らしをしている人は田舎出身の人が多い。田舎から都会へ出てくるくらいの人ですから、そもそも積極的で活発な行動力のある人なのです。そもそもの性格が活動的ですから、都会へ出てきて一人暮らしをすれば、さらに活動的になります。自分一人で全てを賄うことで、さらに成長しているのです。一人で暮らしていると、日々の雑用を全て自分がしなければなりません。家族がそばにいなくて助けてくれない分だけ、責任も大きくなりますが、行動力や責任感が養われるチャンス。積極的な女性はどんどんと積極的になり、強い女性はさらに強くなっていく良し循環になっています。一人暮らしは修行なのです。自分で自分に修行を与えたい人は一人暮らしをするだけで構いません。それだけで大きな宿題を自分に与えることになり、自動的に成長できる好循環になります。一人暮らしで自分に負荷をかける。かっこいい女になる30の方法。その11。感性に合うものを直感的に選ぶ。女性はあまり理屈を並べて難しく考えません。シンプルに考え直感的に行動するのが上手です。これいいと思うものを直感的に手に取ります。お店で見つけた可愛らしい小物を気づけばレジへと持って行っています。女性は直感を生活の中に取り入れるのが上手です。確かに女性の方が衝動買いが多いのは事実です。しかし直感的に行動できているため自分の幸せにつながっている選択が多いのもまた事実です。いつも楽しそうにしている女性は自分の感性に合うものを直感的にピックアップしているからです。男性はぐずぐず理性的に物事を考えてなかなか行動しようとしません。眉間にシワを寄せているのは決まって男性です。これは自分に利益があるかどうか、役立つかどうかといつまでも真剣に悩んでいます。考える時間が長くてもなかなか行動しません。難しいことを考えているから難しい顔になります。自分がいいなと感じるものは難しく考えず素直に買ってしまえばいいのです。難しく考えすぎていませんか。第一印象は概ね正しいと言われます。初めに反応する直感は理性抜きの素直な気持ちです。素直な気持ちに従う方が自分の幸せにつながる道になるのです。直感的にピックアップして感性的に行動する。かっこいい女になる30の方法。その12。愛用品があると生活に愛情があふれる。あなたには愛用品がありますか。かっこいい女性は愛用品を持っています。愛用品とは愛を込めて使っているお気に入りのものです。愛用しているボールペン、お気に入りのパジャマ、いつも愛用しているノートパソコン、愛用している万年筆、愛車。愛用品に囲まれているからいつも明るく愛情にあふれています。元気が出ない時には愛用品に触れていると元気が出てきます。実際に活用するだけでなく精神的なお守りとしての役目を果たす愛用品は元気な女性には欠かせないアイテムです。もしお気に入りのものが一つもなければ一つくらいは持ってもいいでしょう。人生を豊かにするために長いお付き合いをしたい愛用品を探しに出かけませんか。ちょっと値段は高いかもしれませんが、長く付き合っていく友人として愛用品を持っていると生活が豊かになります。愛用品を持ち、大切に扱う。かっこいい女になる30の方法。その13。モードを切り替えて生活にリズムをつけよう。仕事モード、勉強モード、遊びモード、恋愛モード。一日にはモードを切り替えることが何度もあります。切り替えには些細なエネルギーが必要です。 なかなかすぐ気分を変えるのは難しいものです。仕事の時には仕事モードにしなければなりませんし、恋愛の時に仕事モードを引きずっては雰囲気が台無しです。かっこいい女性はこの切り替えが上手いし早いのです。仕事をする時には頑張って仕事をする。勉強をする時には一生懸命に勉強をする。遊ぶ時には精いっぱい遊ぶ。恋愛をする時にはラブラブで恋愛をする。これらはどのモードでも一生懸命ですよね。一生懸命という中心軸だけは変えないで、ただ行動だけを仕事か恋愛か遊びかと切り替えているだけです。仕事を一生懸命にしたストレスを遊んで発散させます。遊びを一生懸命楽しんだから仕事に集中することができるようになります。すると仕事も遊びも全力でぶつかっていくことができるようになります。かっこいい女性はいつも一生懸命です。同じことをしているとマンネリになってしまいますが、生活に変化を持たせるためにモードを切り替えてリズムをつけるのです。モードをさっと切り替えることができると生活の中にリズムがつきます。頭の切り替えが早い人になりましょう。モードの切り替えの早い女性になる。かっこいい女になる30の方法。その14。陰口を叩かない。陰口を叩く時間は人生の中で最も無駄な時間の一つです。悪口、陰口は全く何の生産性もありません。時間もエネルギーも無駄になり、これほど不要なことはない。かっこ悪い人は陰口を叩く人です。悪口を言う相手に対して失礼であるだけでなく、そんなことを言う自分も汚くなります。スマートに生きる女性は悪口や陰口は決して叩きません。いくら他の人が話題を振ってきても、はっと興味なく答えます。そんな時間は全くもって無駄であることを知っているからです。陰でこそこそと陰口を叩く暇があるなら、仕事や勉強に打ち込んだ方が時間を有効に使えるからです。そうした人とは関わらない方がいいでしょう。陰口を口にする女性はそれだけでかっこ悪くなるのです。陰口をやめる。かっこいい女になる30の方法。その15。負けず嫌いはいいこと。かっこいい女性は負けず嫌いです。負けると悔しがる女性は精神力のあふれる人です。負けず嫌いを意識した方がさらにパワーが出てくるからです。心理学には勝ちたいと負けたくないを比べたテストがあります。どちらも理屈では同じことを指しています。しかし人間の心理では勝ちたいより負けたくないというモチベーションの方が大きい結果が発表されています。負けたくないと思うとパワーがあふれます。もし負ければ恥をかく、悔しい、悲しいという脅迫がモチベーションになるからです。人間は快楽を求める力より不快から回避しようとするパワーの方が大きいのです。逃げる力は人間をパワフルにさせます。自分の恥に関わることには誰しも必死になるのはそのためです。かっこいい女性は勝ちたいより負けたくないと意識しています。負けず嫌いが多いのです。男性だから仕方ない。負けてもいいという人はそこまでで終わってしまいます。しかし男性にも負けてなるものか。と負けず嫌いな人はさらに成長していく女性です。負けず嫌いはいいことなのです。負けず嫌いの女性になる。かっこいい女になる30の方法。その16。恋愛だけが楽しみにならない。恋愛と同格の趣味を持とう。恋愛だけで終わっている女性は普通の女性です。確かに恋愛もいいですが、本当にかっこいい女性は恋愛だけでは終わりません。恋愛と同じくらいに没頭している趣味を持っています。恋は男性だけにするものだと思っていませんか？かっこいい女性は男性に恋をするだけでなく趣味にも恋をします。英会話を習って語学力を磨く。読書をしてもっと知的になる。資格のために勉強をする。フィットネスクラブに通いシェイプアップを目指す。どれも自分のためになりキャリアにつながります。英語を習えば今まで読めなかった英文が読めるようになります。読書をして知的になれば人生の至るところで役立つことでしょう。資格のために勉強をすれば自分の仕事に生かすことができるようになります。フィットネスクラブへ通い運動を心がければ健康維持につながります。男性に尽くすこともいいですが、それより先にまず自分のために尽くしてあげなければなりません。自分を大切にして初めて相手も大切にできます。恋愛と同格の趣味を持つことはかっこいい女性には必須です。あなたは恋愛と同格の趣味を持っていますか？恋愛と同格の趣味を持つ。かっこいい女になる30の方法。その17。いい女は好き嫌いがはっきりしている。好き嫌いはいいこと。あなたは八方美人のような誰にでも優しく笑顔を振りまく女性が魅力的な女性だと思い込んでいませんか？八方美人は嫌われたくないという意識の表れです。嫌われたくないから天使という嘘を演じているだけです。人間なら誰しも必ず好き嫌いがあります。好き嫌いを隠して好きですといいことばかりを言って良い印象を得ようとする人はかっこいいとは言えません。ただ嫌われたくないから怯えているだけです。好き嫌いを隠して仮面をかぶっているのです。本当にかっこいい女性は好き嫌いをはっきり言います。好きだからそれを選んだ。好きだからやってみたい。嫌いだから行きたくない。気が進まないからやめた。はっきり言ってしまいます。一見トゲがあるような発言に思えますが、彼女が口にしていることには嘘がありません。バラもトゲがあるからこそその美しさが引き立ちます。八方美人のように好きですと嘘を言うくらいならトゲがあっても正直に好き嫌いを口にした方がかっこいい。綺麗事より嘘をつかない女性の方が魅力的です。本当にかっこいい女性は好き嫌いがはっきりしていることが特徴です。バラのようにトゲはあるけれどストレートな美しさだからモテるのです。好き嫌いをはっきりさせる。かっこいい女になる30の方法。その18。フォローされる女からフォローができる女。へかっこいい女性は後ろにつくタイプではありません。自分から前に出ていく女性です。自分が最初にリードして後から来る人をフォローします。今までは上司や先輩や他の人たちからの協力によって助けられていました。しかしある程度自分の力だけで勉強や仕事ができるようになれば自分から率先します。他の人まで助けることができるようになるのです。フォローされる女からフォローができる女へと変わります。かっこいい女性とはフォローができる女性のことを言います。助けられるより自分から助けていく方がかっこよさをアピールできるのです。フォローができる女性になる。かっこいい女になる30の方法。その19。かっこいい女性はシャワーより入浴を好む。忙しかった日にはシャワーで一日を終わらせてしまいがちです。朝ならシャワーというのはわかります。 さすがにバタバタ忙しい朝にバスタブに浸かってのんびりするのは難しいことです。しかし夜はしっかりバスタブに浸かり入浴をしましょう。あなたは夜のバスタイムまでシャワーで終わらせていませんか？夜の入浴もシャワーだけで終わらせると疲れが取れにくくなります。肌の調子も悪くなるでしょう。わざわざバスタブにお湯を入れるのが面倒で、ついシャワーであっさり終わらせてしまいたい気持ちもわかります。確かにお湯を入れて準備するのは面倒です。疲れている日ほど早くベッドに潜り込みたい。しかしここで手を抜くか抜かないかの違いによって明日の調子が良くなるか悪くなるかの差がついてきます。かっこいい女性はもちろん美しく清潔です。その美しさと清潔感はどこからやってきているのかといえば、入浴の時間がポイントなのです。入浴の時間は一日の疲れを取るための欠かせない大切な時間です。温かいお湯に浸かるとアルファ波が出てゆっくりリラックスができます。お湯に浸かることで汗をかき、疲れの原因である乳酸を汗とともに体外へと排出していく効果があります。一日の疲れを取り健康な美肌のためにはシャワーではなくバスタブに浸かった入浴が必要なのです。面倒と思ってシャワーで済ませてしまうと疲れが取れにくく肌も荒れてしまい、もっと面倒なことになります。バスタイムは美しさの生成時間です。かっこいい女になるためにシャワーよりお風呂を好みましょう。シャワーよりバスタブに浸かる。かっこいい女になる30の方法。その20。モテる女性はペンを2本持っている。あともう1本ボールペンがあればいいのに。あなたはこのように思ったことはありませんか？いざという時、ペンが足りなくてチャンスを逃してしまうことがあります。うっかりペンをなくしてしまった時、ペン貸してほしいと言われて予備がなく貸してあげられなかった時、ペンを壊してしまった時、ペンを貸したまま返してもらえなかった時、こんな時にあともう1本ボールペンがあればと残念に思います。思ってからでは遅い。できることなら前もって余分に予備を持っておく方がいざという時に対応できます。かっこいい女はペンを2本持っています。予備として余分に持っておくことで余裕ができて、もし物事があった時の前準備となります。備えあれば憂いなしという言葉があるように、備えは当たり前なのです。なぜ余裕があるのかといえば、余分に持っているからです。予備を持っているとそれだけで安心ができます。不要な心配や不安に頭を抱えるくらいなら、いつも余分に持っている方がマシです。だからかっこいい女性はペンを2本持っています。私余分に持っているからこれ使っていいよ。こんなかっこいい言葉も言えるようになります。もちろん困った人を助けることになりますから、感謝をされよりモテていくことになります。余分にあってちょうどいいのです。ペンは2本用意する。かっこいい女になる30の方法。その21。プラス思考はかっこいい。かっこいい人は姿、見かけだけではありません。考え方もかっこいい。考え方のどこがかっこいいのかといえば、プラス思考であることです。プラス思考はそれそのものがかっこいいことです。あなたには次のような習慣があるでしょうか。後ろ向きを前向きに変える。マイナスをプラスに変える。落ち込みを勇気にする。失敗を成功へとつなげる。後悔は次へと生かす。かっこいい考え方とはプラスに変えてしまう考え方のことを言います。かっこいい女性がかっこよく見えるのはいつもプラス思考だからです。どうせできない、絶対に不可能が口癖の女性はかっこよく映るでしょうか。本当のかっこよさとは考え方を言うのです。プラス思考になる。かっこいい女になる30の方法。その22。私調子がいいと口に出して言える。今私調子がいいの。かっこいい女性はよくこういうことを口にします。調子が出ていることを誰かに言ってもらうのではなく、自分から言ってしまいます。自分で自分に話しかけることでおまじないをかけているのです。調子がいいという一言は元気になるためのおまじないの言葉です。調子が良くなってから調子がいいというのではなく、調子が良くなる前から調子がいいと言ってしまうのです。調子の良さの正体とは気持ちの問題です。その人の運が良く元気があるかないか、調子がいいか悪いかは気持ちそのものが大きく左右しているのです。調子がいい時だけ元気が出るのではなく、元気な時はいつでも調子がいい。運気の流れを自分が口にするプラスの言葉によって作り出しているのです。暗い人がなぜ暗いのかというと、いつも暗い言葉ばかりを口にしているからです。どうせできない。私なんかダメ。暗いことばかりを言っている人は自分にもっと暗示をかけてしまいますから、さらに暗くなっています。明るいことを言う人はいつも明るいことを口にしています。大丈夫だよ。きっとできるよ。なんとかなるよ。その時はその時。明るい言葉をいつも口にしています。だからもっと明るく、さらに元気になれます。プラスとマイナスは言葉にしてみれば少しの違いです。しかしどちらの言葉を使うのかは自分でコントロールできます。できる女はいつもプラスの言葉ばかりを選んで口に出しているのです。調子がいいと自分で言ってしまう。かっこいい女になる30の方法。その23。ノロノロした女性にかっこいい人は存在しない。だらだらノロノロした女性にかっこいい人はいません。かっこいい女性は決まってテキパキ動いています。スピーディーということです。行動のスピードが速いだけでなく、決断するのも速く、歩く速度も速い。かっこいい女性になるためには何よりスピードを意識することです。スピードはそれだけでプロフェッショナルな印象を与えます。東京ラブストーリーで有名な女性作家のサイモン・フミさんは書くスピードが速い。本屋に行けば彼女の作品はとても数多く並んでいます。また雑誌の連載執筆を次から次へとスピーディーにこなしています。彼女の作品は数多くあり、短期間のうちに量産したものが多い。モデルの志保さんもスピードのある女性です。今やどのファッション雑誌でも彼女の姿を見かけるほど幅広く活躍しています。それだけの撮影量をこなすためには当然スピードが必要です。志保さんはスピードがあったから数多くの場に登場することができています。ノロノロダラダラしていてはできないことです。かっこいい女性はかっこいいからスピードがあるのではありません。スピードを意識したからかっこよくなれたのです。スピードを意識したから一流になれたのです。時代の流れは速く、速さがなければ変化に追いつくことができません。他の人より一歩も二歩も差をつけるためにはスピードがポイントです。スピードを意識する。かっこいい女になる30の方法。その24。回りくどい話をしない。回りくどい話は相手の元気を奪ってしまいます。聞くためにエネルギーが必要になり、理解するためにも時間がかかります。それだけでなく、誤解もされやすいのが回りくどい話の特徴です。 かっこいい女性に回りくどい話は禁物です。言いにくい話を表現しづらく、一行の言葉が長くなってしまいがちです。これは、だからかもしれないし、まあそんなことだから、とはいえ、でもまあ。こうした回りくどい話をされると、どこが大切なところなのかわからなくなります。ストレートな表現を使うことが、かっこいい女性には必須です。本当に、自信のある人はストレートです。直球ど真ん中で勝負します。野球でも、自信のある投手ほどストレートで勝負します。回りくどい話は、自分に自信がない表れです。野球と同じく、自分の球に自信がない時ほど、変化球ばかりを投げています。相手にわかりにくくさせることで、ごまかそうとしています。自信のない人は、自信のない表現を使います。自信のない話し方をします。それでは、相手に伝わりません。意識的にストレートな言葉遣いをすることです。次の言葉遣いに心当たりはありませんか？かもしれない。だったりして。みたいな。こうした回りくどい表現を使うほど相手への説得力はなくなります。ストレートな表現とは、です。ます。で終わる文章のことです。です。します。言い切れば言い切るほど自分の発言に責任が出てきます。回りくどい話をやめてストレートな表現にしましょう。ストレートな表現を使う。かっこいい女になる30の方法。その20度。別にどっちでもいいは禁句。どっちでもいいなら、なおさら自分で決めること。あなたは別にどっちでもいいという言葉が口癖になっていませんか？時々女性の中で別にどっちでもいいという答え方をしている人を見かけます。自分にはどちらでもよく、だからどっちでもいいと答えます。確かにその気持ちもわからなくはありません。自分で決めるのが面倒くさく、適当にどっちでもいいと答えてしまいそうになります。しかし答えそうになってもそう答えてはいけないのです。ここが大切なところです。かっこ悪い女性は別にどっちでもいいという答え方をして自分で決断をするという努力を怠っているということです。自分で決めると責任が自分に跳ね返ってくるから自分で決められないのです。後になって何かあるとあなたが決めたことでしょと責任を追求されるのが怖いので誰か他の人に決めてもらおうとします。別にどっちでもいいと答えてしまうのは何かあった時にはその人のせいにしようという心の表れです。怖いから逃げているということです。これではもちろんかっこいいとは言えませんよね。かっこいい女性はたとえどちらでも良い判断でも決して別にどっちでもいいという答え方はしません。どちらでも良くてもどちらかを決めます。どっちでもいいならなおさら自分で決めることです。どちらかを決めて自分で自分の人生を選択します。何かあっても自分が決めたことだからということで自分のせいにして自分の成長に結びつけます。これがかっこいい女性ということです。たとえどちらでも良くても自分で決めることができる人がかっこいいのです。別にどっちでもいいという言葉を禁句にする。かっこいい女になる30の方法。その26。ちょっとちょうだいねよりちょっとあげるね。かっこいい女性はちょっとちょうだいねという言葉はあまり口にしません。美味しそうなお菓子や付箋が必要になった時にはちょっとちょうだいと言います。しかしそれより次の言葉をよく耳にします。ちょっとあげるねという一言です。私の同僚に T さんというかっこいい女性がいます。彼女はいつもちょっとあげるが口癖です。T さんはいつもガムや飴玉を持っていますが、これ一ついる。と私に差し出してくれます。わざわざ話しかけてくれたのだから、いらない、とも言いづらい。これ美味しいよ。ちょっとあげる、と言ってお菓子を裾分けしてくれます。こちらからお願いしなくても、相手から気遣ってもらえると嬉しくなります。そんな気遣いができるところが、かっこいいなと感じます。ちょっとあげるね、が口癖になると自然とかっこよくなります。相手のケアが上手くなり、自然にコミュニケーションのきっかけにもなります。ちょっと、ちょうだいね、ではお世話になっているということです。受け身の姿勢なのです。それに対して、ちょっとあげる、はお世話をするということです。積極的に相手にケアを働きかける姿勢になっています。些細な言葉と行動の違いですが、受け身となるか、自分から進んでいくかの大きな違いとなるのです。もらってばかりではなく、自分からあげることができる人になりましょう。かっこいい女性はいつも誰かに何かをあげているのです。ちょっとあげるね、と言ってプレゼントする。かっこいい女になる30の方法。その27。かっこいい人には眉間にシワがない。眉間にシワが寄るような生活を送っていませんか？苦労している人、疲れている人の表情には必ず、と言っていいほど眉間にシワが寄っています。苦しい顔をした時に眉と眉の間にできる深いシワのことを言います。なぜ眉間にシワが寄るのかというと、そんな現実を見たくないと思い、目に力が入っているからです。嫌いなことをしていると、もう嫌だ。逃げたい。辛いと思い、現実から逃げたくなります。すると、いつの間にか、現実を見ないようにと眉間に力が入り、目をつぶろうとシワができるのです。眉間にシワが寄っているのは、見たくない、したくない、やりたくないという心理状態の表れです。眉間にシワが寄るような生活を送るほど、寿命が短くなっています。逆に、80歳もの長生きをしているおじいさんおばあさんの表情は、誰もが穏やかな表情をしています。もちろん、80歳というくらいですから、顔中シワだらけです。しかし、不思議と眉間にだけはシワがありません。難しい顔はしていません。眉間にシワが寄るような我慢をしないで気楽に生きてきたから長く寿命が伸びているのです。かっこいい女性には眉間にシワはありません。いつも難しい顔をしている方がかっこいいと思われがちですが、そんな毎日を送っていると早く老けてしまいます。本当にかっこいい人には眉間にシワがなく伸び伸び生きている人なのです。眉間にシワが寄るようなことはやめる。かっこいい女になる30の方法。その28。なるほどそうだねと言えば眉間のシワはなくなる。眉間にシワが寄っているとどんどん寿命が短くなります。精神的に余裕がなくなっている証拠です。眉間のシワを取るためにはどうすればいいのでしょうか？コミュニケーションの時になるほどそうだねと相手の意見を受け入れる姿勢を持てばいいのです。自分の考えとは違った意見をそれは違うとすぐ反論するのではなく、なるほどそうだねと言って一旦受け止めます。受け止めた上で確かにダメでももあるよと切り返すのです。受け止めることなくすぐ違うと言い返すと口喧嘩が始まります。眉間にシワができてしまいます。悪口を除いて話を聞いた後はそうだねと受け止めて構いません。受け止める習慣はかっこいい人に共通する姿勢なのです。なるほどそうだねと言ってまずは話を受け止める。かっこいい女になる30の方法。その29。感じをする女性はかっこいい。 私が高校3年生の時、学級委員長を務めていた人は女性でした。ミセさんという小柄な女性でしたが、統率力のあるかっこいい人でした。高校3年生といえば、もう心も体も大人です。大柄の男子生徒もいた中、一人ミセさんは全体のまとめ役をしていました。ライオンの檻の中にいる一匹のウサギのようでした。私にはそんなミセさんがかっこよく映っていた。運動会の話し合い、決め事、発表会になると、ミセさんは誰より前に立ち、全体が乱れないように統率していました。ちょっとそこしっかりやって。そんなことしたらみんなの迷惑になるでしょ。静かにしてください。可愛い声ながらはっきり発言します。大勢がいる中、一人でもまとめ役がいるかいないかでは、やはりまとまり具合が全然違います。ミセさんがいない時にはみんなはダラダラになり、秩序が乱れてしまいます。まとめ役のミセさんがいる時には、完璧とまではいかなくてもまとまりができます。パーティーの幹事役でも同じことが言えます。幹事は大変な仕事ではありますが、これほど勉強になる役柄はない。場所を決め、時間を決め、席順を決め、メンバーに連絡したり、宴会の下準備をしたり、と苦労がたくさんあります。一番責任の重い仕事ではありますが、最もかっこよく映る役柄なのです。それでいて、最も勉強のできる役です。かっこいい女性は自分から幹事役を名乗り出ます。いえ、むしろ幹事役を引き受けた方が得なのです。学級委員、幹事、主催者といった統率を行う役は一番勉強ができ、最も輝くポジションです。自分の勉強にもなり、人付き合いの勉強にもなります。統率する女性はかっこいいのです。幹事役を引き受ける。かっこいい女になる30の方法。その30。声を出せば元気が出る。精神的に強い女性はかっこいい。かっこいい女性は精神力の強い女性のことを言います。モデルのようにかっこいい女性は元気、やる気、負けん気が強い。精神力に満ち溢れた女性は誰もがかっこいいのです。ここで簡単にかっこよくなれる方法をご紹介します。お金も時間もかからない、誰にでもできる簡単な方法です。それは声を出すことです。声を出せば覇気が出ます。元気が出ない時には自然と声も小さくなります。しかし声を大きくすれば自然と元気も出てきます。声は元気の塊です。元気が出ない時ほど声を出して自分を奮い立たせます。カラオケで歌うと自然と元気が出てきますよね。なぜ元気が出るのかというと、大きな声を出しているからです。声は精神力の塊です。声を出せば出すほど精神的なパワーが強くなります。大きな声を出しているからやる気や元気が出て不安や心配を跳ねのけてしまいます。日常生活の中で常に大きな声を出そうとは言いませんが、せめて声を出す量を少しでも多くしましょう。声を出せば出すほどカラオケで元気になるように自然と明るく元気になります。お守りを身につけるより大きな声を出す方がよほど悪い空気を跳ねのけてしまいます。声にはお守り以上にパワーがあり、弱いものを追い払い、あなたを守る力があります。声を出して元気を出す。かっこいい女になる30の方法。まとめ。その1。かっこいい女性になる。その2。群れから抜け出して一人で行動する。その3。メールの返事を早くする。その4。素直にストレート勝負で行く。その5。嫌われる女性になる。その6。新聞を読む女性になる。その7。エレベーターより階段を使う。その8。わざとらしいお世辞はやめて素直に答える。その9。鏡を見るときには顔だけでなく背筋も見る。その10。一人暮らしで自分に負荷をかける。その11。直感的にピックアップして感性的に行動する。その12。愛用品を持ち大切に扱う。その13。モードの切り替えの早い女性になる。その14。陰口をやめる。その15。負けず嫌いの女性になる。その16。恋愛と同格の趣味を持つ。その17。好き嫌いをはっきりさせる。その18。フォローができる女性になる。その19。シャワーよりバスタブに浸かる。その20。ペンは2本用意する。その21。プラス思考になる。その22。調子がいいと自分で言ってしまう。その23。スピードを意識する。その24。ストレートな表現を使う。その25。別にどっちでもいいという言葉を禁句にする。その26。ちょっとあげるねと言ってプレゼントする。その27。眉間にシワが寄るようなことはやめる。その28。なるほどそうだねと言ってまずは話を受け止める。その29。幹事役を引き受ける。その30。声を出して元気を出す。